小さなことは気にするな、荒削りでもいいじゃないか。パスリスネットラジオ。
お疲れ様です。ということで、平日の会社に疲れたあなたにも、今日の夜からまたバイトだというあなたにも、パセリスがあなたに送る15、6分間のラグジュアリー、パセリスのラジオ風味。パーソナリティはパセリス主催の DJ 佐々木でーす。ということで、おはようございます。7月30日土曜日の朝を迎えたわけですけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。7月ももう30日ということで、明日で7月が終わってしまいます。もう明後日にはもう8月ということでですね、早いですね。もう早い、もう夏真っ盛りというような感じですけれども、まああっという間な、もう1年、2011年だなというふうに思いますけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。今日はなんかあれですね、なんか朝がすごい雨が降ってね、5時ぐらいに、僕もねちょっと雨音で起こされたなんてめったにないんですけど、久々に窓開けて寝てたらですね、雨がわーってすごい音がするんで、パッと起きたらね、雨がすごいことになってて、慌ててこう窓閉めたりとかして、まあ今この9時段階ではですね、まあ止んでますけども、まあね、けどちょっと曇ってたりして、今日も予報は雨なんじゃないかと。あと最高気温が27度ということでですね、まあ27度でもだいぶ高いんですけれども、まあ普段よりはちょっと低いかなということで、まあちょっぴり涼しいような、日になるかなというふうに思いますけれども、まあね、なんか気温が下がったりするとまた風邪とかひいちゃったりしないだろうかなって思いますけれども、まあ気をつけていただきたいなと思いながらも、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。パスリスの方ですけれども、まあ、一通り終わってっていうのも終わってないんですけれども、まあ、5月に外部演出がありまして、まあ、4月からですね、4月にうちの、まあ、劇団員の大石の客演があって、5月に、僕佐々木の外部演出があって、6月に第7回公演あって、7月に、まあ、劇団ロジックさんの、短編鬼フェスに参加させていただいてということで、今ちょっとまあゆっくりしているというか、まあゆっくりしてないんですけれども、水面下でいろいろ動いてる状態ということでですね、まあ、大きなお知らせとしては、8月末にですね、札幌に行くと、いうことですね。8月26日から、28日まで、京文演劇フェスティバル短編演劇祭というのにパセリスを参加してまいります。はい。まずは2人という新作なんですけれども、今修正中でございまして、今日もこれも収録したら、早速ちょっと脚本の修正に行こうかななんていうふうに思っているんですけれども、まあこれはね、札幌、今のところまだ札幌でしかやる予定がないので、この作品はね、いずれまた東京でもできればななんていうふうに思いますけれども、まだ稽古の方が始まってないので、またこちらの方は、随時ですねお知らせしていきたいな、まあ進捗など、まあ稽古場日記などでもですね、お知らせしていきたいななんていうふうに思っておりますので、随時ですねホームページ、ブログ等々、ご確認いただければなというふうに思っておりますので、こちらの方よろしくお願いいたします。はい。まあまあまあ、まあ、パセリスのちょっと今宣伝も落ち着いている段階っちゃ段階なんですけれども、まあそんな中で、今日は何の話をしていこうかななんていうふうに思っているんですけれども、まあ夏ということでですね、まあ家、まあ外に出るっていうのも大事なんですけれども、まあ中ではね、まあ家にいて、ゲームなんかするなんてのも悪くないななんていうふうに思いますけれども、その中でですね、まあ僕もゲームが好きで、あのメルマガでも、ゲーマー佐々木のおすすめゲームみたいな、コーナーをですね持たせていただいてるんですけれども、そんなゲーマーの佐々木が考えるですね、3D についてのお話を今日はしようかななんていうふうに、まあ前にもね、多分 3D ってちょっとね話題として扱ったかもしれないんですけれども、ちょっと改めてこうゲームとかについて、ゲームとかの 3D について、まあ映画でもね、最近は 3D 映画ね、だいぶトランスフォーマーだとかハリーポッターだとかね、いろいろありますけれども、まあ僕がね唯一見に行った 3D のやつは、あのソーザファイナルっていう、あのソーっていう、あのちょっとなんていうんですか、まあホラーというか、 ちょっとグロッキーなね、シリーズの最新作が、最終作が、3D だったのを見に行きましたけれども、そんな 3D してなかったのでね、あんまりだったんですけれども、それは。まあまあまあ、そんな中でゲームの中での 3D ということをですね、今日はお話ししていこうかななんていうふうに思っているんですけれども、皆さんはあれですかね、3DS とか持ってますかね。どうなんでしょう。あとは、まあ、最新機種だとあの PS3 だとか、ね、お持ちのね、ゲーム機種の中で一番最新なのってどれになりますかね。まあ、僕は、まあ、PSP と DS と、あと PS2 だけ持ってて、で、まあ、最近ちょっとスーファミを買おうかななんていう風に、ちょっとまあ、ノスタルジックな感じになっているんですけれども、皆さんはどうですかね、最近は。ね、一番多分新しいのが 3DS で、ね、今回1万円安くなって、なんて、ニュースもありましたけれども。どうですかね。もう、僕もね、3DS は、ヨドバシカメラのなんていうんですか、試しのやつあるじゃないですか。はい。あれで一回やったことがあって、で、あれでなんかバイオハザードっていう、こう、ゾンビを倒していくような、まあ、作品がちょうどあったので、新作であったので、それをちょっとまあ、ちょろっとやった感じだったんですけれども、3DS やったことあります？皆さん。DS ってこう、ダブルスクリーンだから、こう、上の画面と下の画面があるんですけれども、その上の画面がね、3D になるんですよ。で、基本的にその上の画面を見つつ、ゲームをやっていくというような仕組みになっているんですけれども、これがね、なかなかこう目が疲れるというかですね、はい、なんかこう、なんていうんですか、まあ、別にこう見てる間は、あ、 3D だ、すごい立体的に見えるって思うんですけど、終わった後がですね、こう、なんていうんですか、こう乱視っていうか、まあ、乱れる視力みたいな、例えばこう2つのポッチがあって、それを3つにする、あの 3D のあの目ちょっと寄らせるとかっていうやつあったじゃないですか、うん、あんな感じ、あれをやった後みたいな感じになるんですよ。だからちょっとね、目の位置がね、ホワンホワンってなるんですよね。で、あれね、どうなんですか、めちゃめちゃ目に悪いような気がするんですけどね、これ感じてる方いらっしゃるかと思いますけども、あれめちゃめちゃ目に良くないですよね。乱視の人めちゃくちゃ増えると思うんですけど、どうですかこれ。で、そうだ、それで心配してるから、ちょっとまあ自分もね、なかなか手を出さないし、まあその 3D であることの意味みたいなことは大してまあ重要じゃないというか、ゲームをする上で。まあだから 3DS 買ったりとか、まあじゃあ 3D のテレビですとか、そういったものね、最近はありますけど、メガネかけたりとかして、ね、石川遼くんが、こう、ゴルフしてる球が、こう、手前に寄ってくるみたいな、ね、仕組みのテレビありますけれども。で、そうであることの、ね、やっぱり目的がね、どうなのかっていう、その買う人にとって。3D であることの意味ですよね。で、まあね、で、今はまあ自分がね、そのスーファミとかそういうノスタルジックなところに行ってる人間だからなのかもしれないですけど、ゲームってあんまりそんな 3D である意味ってあんのかなみたいな。この前それこそ、ブックオフ行ってちょっと新しいゲームみたいなの買おうかななんて思ったりして、ちょっとブラブラしてたんですけれども、あ、これ懐かしいなみたいな感じのゲームをこうポッと取って裏見たりすると、どういうね内容なのかって、例えばロックマンとか、クラッシュバンディクーとかね、そういうアクションゲームがこう手軽でね、やりやすいかななんて思ってこうパッと見ると、まあ、3D っていうことではないですけれども、ポリゴンだったりとかすると、スーファミみたいな平面とかじゃないんですよ。こう自由自在に動けるやつなんですよね。で、それじゃないんだと、欲しいのは。ってなると、なかなかないみたいな感じになってなって、結局買わなかったんですけど。まあ、3D とはちょっと違った話になるんですけど、だんだんこう立体的になってくるじゃないですか。ゲームとか、こうテレビの画面とか。でね、まあ、それはもう技術的に素晴らしいことはもう分かりました。そういうことはできるんだってことは分かりました。すげえなと。ただ、日常生活に果たして必要かどうかって言われると、ちょっとね、まあね、3DS なんかやるのはもうお子さんですから、そういうね、子供の頃からもうそういう 3D っていうのがやっていくと、もうそれが当たり前になっちゃって、 じゃあそれがまあ今で言う、まあ、僕のスーファミっていうものがその今の子供たちにとっての 3D みたいな、感じなんですけど、あのね、目が疲れる感じだから、あの 3DS はそういう目は大丈夫ですよみたいなのをねちょっと出してほしいんですよね。でなんかそれものすごい目が悪くなった気がするし、あとなんだろう、なんかなんかぼやぼやこうする、なんか 3DS をやった後はこういうことをしてくださいって、こういうことをすればこう目がな普通の状態になりますよみたいなのも多分提示してほしいななんていうふうに思うんですよね。終わった後は遠くの景色見たりとかっていうことをもう半ば強要するぐらいじゃないと多分ずっとぼやぼやするような気がするんですよね。まあ僕のねちょっとまあ偏見なんだろうなとは思うんですけれども、まあちょっと1回か2回やった時のねちょっと感想から言わせてもらうとっていう感じなんですが、でまあね、今後、まあ、3DS なんていうのがあって、で、ね、3D テレビみたいなのがあると、それこそ PS3、4、5とかってなってくるとね、もう立体的にこう、アクションだとか、もう目の前で行われてる格闘技みたいな感じですげえリアリティやんなーなんていうふうに思う時期が来るかもわかんないですけど、果たしてそれが楽しいのかっていうね、だからまあ僕がおじさんになってきたんだろうなっていう感じはするんですが、どうなんですかね。別に目の前でそれが行われる、まあ仮想空間としてね、その映画とかそのね、要は物語に入り込むような作品であればこう自分があたかもその世界にいるような感覚っていうのは必要なんじゃないかなっていうふうには思うんですが、まあねえ、そのゲームっていうこう遊ぶ対象としてそういうものが必要なのかどうかっていうね、まあ自分がねその世界に行って遊んでるような感覚っていう風になればいいんですけれども、なかなかねやっぱりちょっと客観的な目線っていうのもやっぱり欲しいですから、だから難しいですよね、そういうエンターテインメントというか、まあ演劇につながるのかつながらないのかわからないですけどね。まあ演劇は常に 3D ですからね。まあこれまあ言いましたけど、 3D テレビとかが発達してきた時に演劇人がよく言ってましたけど、演劇は 3D だっつって、でそれでまあそのあたかも自分がその世界にいるような感覚っていうのを楽しめたりとか、あとはもう客観的に見て面白いなと思ってねもらえるような作品を作ってみたりとかっていうのがあるじゃないですか。まあそれとね、まあ一緒っていう風に考えれば、まあ別に 3D も悪くはないのかななんていう風に思いますけれども、あのこう目がぼやっとする感覚だけはちょっとね直してほしいなというか、直せないのかなっていう風に思うんですよね。3DS、まあ今欲しいか欲しくないかって言われるとちょっとね自分はあんまり欲しくないかなっていう、ちょっと魅力的なねちょっとソフトも、まああるんですけど、まあちょっと自分がちょっとねまあ好みこれありますから、いろいろちょっとねあんま自分の好みのソフトはないななんていうふうに思うんですけれどもね、やっぱゲームはね疲れますけど、結局やっぱり目は、これはもう PS2 も何でもそうです。プレイステーションポータブルでも一緒です。一緒ですけど、なんかね、余計にこう目が疲れるような感じがね、3DS にあるんで、なんかないかなっていうね、そこら辺の解決策みたいなのが。大丈夫ですよって言ってくれればいいんですけど、あながち大丈夫なのかっていうね、心配もあるじゃないですか。っていうか言わないじゃないですか、そのゲームやってる側が。これは別に目がおかしくなりませんよっていう。これを続けることによって目がなんとかすることはありませんよなんて言えないじゃないですか。それはもうあなたの判断ですみたいな、こうやる時間とかもありますからね、1日1時間にするのか、1日こう6時間7時間そのずっとその 3D 画面を見続けるのか、そう考えるとやっぱり発達してほしいところと欲しくないところってのがあるなというか、まあ僕はねパソコンの画面とかっていうのはそのあんまり 3D じゃなくていいんですよ。だからこれとこれを入れ替えてみたいなのはもうキーボードでショートカットキーで一個ポンと押せばそうなるんですから、その画面の上で。だから持ち運びできるだけ大きな画面で持ち運びできるっていうことが 重要なのであって、別にこう盛り上がってくるとか自分がそこにいるような感覚みたいなのは、まあパソコンにはいらないですから、だからまあいずれ出るのか出ないのか分かんないですけど、まあね、技術者たちはやりたがるんだと思いますけどね、これは。まあ今ね、会社でちょっとシステム部なるものにいる人間からしてみれば、なんかそこら辺のね、この突き詰めてやろう感みたいなのはね、なんか感じるっちゃ感じるんですよね。まあ僕はそうかはちょっと違いますけど、だからまあ別にね、批判をしてるわけじゃないんですけども、なんかね、今後ね、それから発達してほしくないなというか、もういい、そろそろいいんじゃないかっていう、その画質どうのこうのとかっていうのはね、だからどっちかっていうと、その楽しさの方をね、よりね、追求してってほしいなというか、今何がゲームとして楽しいのか、なんでこう今スーファミがこうもてはやされていくのかって、あのゲームセンター CX なんて番組にありますけども、ああいうね、こうちょっと難しめの作品みたいなのが、なんでこうね、フィードバックしていく人たちがいるのかっていう層にもこう向けた、なんかね、あればね、いいなぁなんていうふうに思いますけれどもね。まあまあまあ、これはもうゲーム業界の話なので、今後に期待したいなぁなんていうふうに思いますけれども。はい。まあ、だらだら喋って、あっという間に16分半なんですね。もう慣れてきましたね、この時間に。はい。僕も何にも考えないで、一発撮りでバッと喋ってるんで、編集も何もしてないですから。毎回、聞いていただいてありがとうございます。まあそんな感じで、ちょっとゲーム業界の話なんとね、 3D 今後のね、科学の進歩みたいな、話を今日はしてまいりましたけれども、はい。まあまあまあ、ずっと喋ってもあれなんで、今日はここでおしまいにしたいと思います。また来週も、来週8月ですね、来週8月一発目も何話すかちょっと決めてませんが、その時に思いついた話を、したいなと思っておりますので、ぜひ来週もお聞きくださればと思います。それでは、今週のラジオ風味おしまいにしたいと思います。お聞きくださいましてありがとうございました。あなたの人生のサービスエリアでいてみたい。パセリスのラジオ風味。お相手は DJ 佐々木でした。それでは See you next week. Bye bye.